恋愛の神様に愛される30の方法。その1、一人で行動すると恋愛の神様と仲良くなる。恋愛の神様に愛されるためにはどうすればいいのでしょうか。今すぐあなたができることがあります。恋愛の神様に愛されたいなら一人で行動しましょう。一人で美術館に行き、芸術鑑賞を楽しみます。一人でレストランに行き、美味しい食事を堪能します。一人でスポーツジムに通って気持ちのいい汗をかきます。一人で行動すると孤独感があって寂しい思いかもしれませんが、違います。一人で行動を始めると同時にある存在があなたに近づいてきます。恋愛の神様です。一人で行動するとどこからともなく恋愛の神様が近づいてきてあなたと一緒に行動してくれます。そのため一人で行動すると不思議なことが起こります。なぜか好みの異性と会いやすくなります。なぜか性から話しかけることも増えます。なぜか交際にも発展しやすくなります。恋愛の神様は一人で行動する人が大好きです。一人で行動するなんて自信があって素晴らしい。自分で未来を切り開いているね。よし、恋愛パワーを与えてあげよう。心を打たれた神様は神秘的な力を与えてくれます。そして恋愛につながることが次々起こるのです。一人だからといって寂しい必要はない。一人で行動することをこいつと思っているならばです。目に見えませんが、そばには恋愛の神様がついています。一人で行動しているときは恋愛の神様と二三脚で行動しています。共に行動して共に体験を共有しています。これほど嬉しいことはありません。おかげでいつも嬉しい中に行動力も出るでしょう。私は恋愛の神様がついている。偉大な存在と一緒に行動しているのですから、もっと自信を持ちましょう。一人だからといって寂しい必要はないのです。恋愛の神様と仲良くなりたいなら一人で行動する。いつも誰かと住んでいる場合ではありません。いつも誰かと住んでいると恋愛の神様はちょっと思います。恋愛の神様と仲良くなりたいなら一人で行動してみてください。まもなく神秘的な出来事が起こるのです。一人で行動して恋愛の神様と仲良くなる。恋愛の神様に愛される30の方法。その2、神様は恋愛の努力を小さくする人を応援してくれない。普通にしなくて自然と仲良くなるケースもあります。あなたが取りに行った人とあなたが話をする機会があり、あなたが仲良くなって結ばれた。そういうことがあるのも事実です。あの人と結ばれますように。手を合わせて神様に祈るのもいいでしょう。しかし、あなたに好きな人がいるなら祈っているだけではよくありません。どんなに祈っても行動がゼロな結果のようよ。神様は恋愛の努力を小さくする人を応援してくれません。そもそも小さくしようとしていることは本気ではない証拠です。好きだと思いながら、まあ、どうせ無理だろうと諦めています。神様は本気になっている人を助けてくれます。自分から努力をしようとする人に同情して手伝ってくれるのです。それが恋愛に強くなる最初のステップです。自然に身を任せるのをやめることです。特別なことをするから特別な関係になります。積極的な努力が必要だと気づき、積極的に行動していくのです。積極的な行動をしていると不思議なことが起こります。自分からアクションを起こしてくれ、少し手伝ってやるよう。恋愛の神様を振り向けて素晴らしい力を与えてくれるのです。自然な流れや偶然を期待するのはやめる。恋愛の神様に愛される30の方法。その3、告白は心の中でしてもいい。好きな人に告白したいけど恥ずかしくできない。そんなことは心の中で告白しましょう。恋愛して告白するのは恥ずかしくできなくても心の中で告白することができるでしょう。直接相手に聞かれることはないので安心です。あなたが好きです。大好きです。どんなに恥ずかしいセリフも心の中で覚えてされます。もちろん心の中で告白したところで相手の耳に聞こえるわけではありません。何も言わなく雲のことに思うかもしれません。心の中で告白して意味があるのかと思うかもしれませんが、もちろん意味はあります。恋愛してはいませんが、心の中で言いました。心の中の告白も告白の一つです。まだ直接言葉で伝えてはいませんが、少なくとも心の中でアクションを起こしたのは事実です。心の中の行動です。物理的な行動ではありませんが、精神的な行動です。心の中ではしっかり告白できました。心の中の告白も恋愛上につながるアクションです。何もしないでいるなら、心の中で告白するような行動的です。心の中の告白はその前のイメージするのがポイント。心の中で告白するときはその前のイメージしましょう。鮮明にイメージしながら告白すればイメージトレーニングになります。今は告白の予行練習です。何度も心の中で告白しているうちにだんだん告白に対する抵抗がなくなってきます。何度も繰り返しイメージしていると実際に告白してもうまくいきそうな感覚になってきます。告白されても断られそうから告白してもうまくいきそうに変わります。ニヤニヤと笑わなくなりウキウキした気持ちになります。心の中で告白に慣れていれば本番に挑めばいいのです。しっかりイメージトレーニングができれば本番もスムーズにいくでしょう。心の中で告白していると奇跡が起こるのです。恋に出して告白するのが恥ずかしいときは心の中で告白する。恋愛の神様に愛される30の方法。その4、恋愛の自己啓発の一つ。自分の中にこれ以上の勉強はない。自己啓発には何が必要でしょうか。自己啓発を聞いて最初に思い浮かぶのは自己啓発書ではないでしょうか。自己啓発に関するものには多くの気づきや理解が得られます。あるいはセミナーや海外旅行を挙げる人もいるでしょう。セミナーに出席して専門家による動機を受けることで気づきや学びを得る。海外旅行で知らない世界を体験して驚いたり感動したりすることで視野を検証を広げる。もちろん自己啓発の形は様々ですが、ここで多くの人が見落としているに似たような自己啓発があります。恋愛なのです。自己啓発は本線が海外旅行だけを言うのではありません。私たちにとって身近な恋愛も別とした自己啓発の一つです。恋愛は人生に必要な要素が身近になっています。恋愛を経験することで多くのことを学べ、いろんなことが伝えられます。多くの気づき、内在、知性が見られます。良い知恵の評価に人や異性の理解を深めることができます。人との接し方、恋の際から感情のコントロールなどあらゆる技術が向上します。言うと行動力が試され、メンタルが鍛えられます。落ち込んだり泣いたりしながら心が強くなります。なかなかうまくいかない現実に直面して自分の考えなさに気づかされます。実際に恋愛を経験するからこそ、恋愛の間や今までは感情移入がしやすくなって深く理解するようになります。そして、少しになって恋愛をすることは自分の潜在的な能力を引き出す訓練になります。これ以上の自己啓発などになるでしょう。恋愛には視野が広がる、理解が深まる、知性が見られるという三条件が揃っています。恋愛には生きるために必要な勉強がたくさん詰まっています。不安も恐怖もありますが、だからこそチャレンジする価値があります。自分の中から自己啓発を読むのもいいですが、恋愛を欠かせません。恋愛の自己啓発の一つ。自分の中にこれ以上の勉強はないのです。恋愛の自己啓発の一つであることに気づく。恋愛の神様に愛される30の方法。その人は恋をする生き物。人は誰でも恋をしたい気持ちを持っている。もう別れないか。もう青春は終わったか。もう結婚しているか。恋ができないことを嘆いていませんか。もしくはそう嘆いている人を見ることもあるでしょう。勝手に恋を禁止しないことです。ある程度の年齢になると、もう恋ができない人はいないと思ってしまう。恋をやりたい間や、今は若い人が主役になっていることが多いため、なおさら若者の特権に思いがちです。青春が過ぎたり年齢を重ねたりしたら、もう恋をしてはいないように思います。しかし、それは誤解です。人は恋する生き物です。人は誰でも恋したい気持ちを持っています。勝手に自分の可能性を制限しないことです。結婚や年齢を理由に恋を封印するのは本当の自分の封印するのと同じです。人は何らか恋をする生き物です。若い時はもちろんのこと、年齢を重ねてからも恋をすることができます。たとえ10年や年配者になっても恋をすることができます。自分が妄想と思ったらそんなことはないと言い聞かせてください。恋に年齢制限はありません。恋をする資格はないと思ったらそんなことはないと言い聞かせてください。そもそも恋に資格は不要です。自分の本音に気づいてください。もっとしたら、もう若いながらということができるということは本当は恋をしたいという本音がある証拠です。恋は若者だけの特権ではありません。老若男女全ての人の特権です。恋をするのに遅すぎるということはありません。若者だけでなく10年でも年配者でも恋をすることです。恋をすると日常の目と最後の穴にドキドキワクワクする機会が増えます。恋をしたい気持ちを持ったら出身と緊張感が生まれ気持ちが引き締まります。気持ちが引き締まるから心の内容を病院まで毎日を生き生きられるようになります。好きな人がいるからおしゃれや歌手にも興味ができます。一生恋をしている人はいつまでもバラバラしくなります。恋をすると辛いこともありますが、それもまた人生の面白さです。辛いことがあるからこそ生きていく実感が味わえます。たとえ、既婚者であっても恋をするのは自由です。不倫はいけませんが恋をするのは自由です。恋をして心の花を咲かせましょう。好きな人を作って時々時間を増やしましょう。たとえ、おじいさんおばさんになっても恋をするのは大事です。はかつなろうと、死にや死なろうと、恋は無限の可能性を秘めています。恋はできないと思い込んでいるだけであり、その気になれば今からでも恋を楽しめます。人は一生恋をする生き物であることについて本当の自分の思いを知ってください。人はいつまでも恋をするのは自然です。人は恋をする生き物。人は誰でも恋をしたい気持ちを以前モテたくて頑張る人がいます。モテたいから仕事を頑張る。以前注目されたから筋トレを頑張る。好きな商品を出せるためにおしゃれを頑張る。モテたいという動機を聞いてあなたはどう感じますか。モテるために頑張るのは良くない。子供っぽくてください。どうせ慣れずしてずつ諦めるだろう。ネガティブな考えを持つ人もいるでしょう。癒しが良くて自己中心的に思うかもしれません。モテたくて行動するのは不自由な動機と思う人もいるでしょう。欲が全面に出ているので嫌な感じがあって別に感じる人もいるでしょう。ここに大きな場合があります。モテたいは不自由な動機ではありません。むしろ逆です。純粋な動機です。モテたい気持ちは人の三大欲求の一つである性欲が関係しています。この方があまり欲求に従っているのですが、すなわち自己中心としています。モテたい気持ちはこそこそ隠すのではなく、書き全面に出しましょう。小さな声でモテたいかと今やらしく聞こえますが、堂々と大きな声で言えば恥ずかしくありません。堂々と笑う人がいればモテるために頑張って何が悪いと言い返せばいいのです。純粋な動機ですから堂々としていいのです。 持ちで行動すれば自然と強くなわれて潜在的なパワーを発揮できるはずです。仕事の均衡者にも持てるために努力ならさらにパワーを発揮できるでしょう。しっかり集中的に根気が強くなり、そうした方が発揮できるでしょう。純粋な動機だからこそ、そこから生まれるパワーも絶対です。私はこんなに頑張る人間だったのかと自分でも驚くはずです。モテたいという動機は必ず気がしなさそうですが、むしろ必ず続くでしょう。本能が変わったモチベーションなので必ず続きします。モテたい気持ちも立派なモチベーションです。不純な動機とかむしろ純粋な動機です。行動することも最高の動機です。モテたい気持ちをモチベーションにして行動する。恋愛の神様に愛される30の方法。そのなら、話しかける用事はなくていい。今日はまだ話してないねと声をかけてみよう。好きな人に話しかけるのは用事が必要と思っていないでしょうか。何も用事がないのに話しかけるのは自然と思っていないでしょうか。いいえ、それは誤解です。もちろん用事があったらいいのです。聞きたいこと、伝えたいこと、お願いしたいことなど用事があるなら話しかけるのもスムーズです。自然に話しかけることができ、しばらく会話を楽しむことができるでしょう。うまく話しかけることで用事がないのに会話を楽しめ、しばらく幸せな時間を過ごせるでしょう。しかし、話しかける用事がなければいけないというのは思い込みです。話しかける用事なんて別になくて構いません。話しかける用事がないときはどうするか。そんなとき万能の口実があります。今日はまだ話していないでいいのです。どうしたの？何か用事？と聞かれても今日はまだ話していないから声をかけてみたでいいのです。そんな理由でいいのかと思いますが、そんな理由だからこそいいのです。まだ話をしていないから話していないと言われると特別に意識している感があります。相手は自分と話していないのだと感じるでしょう。あなたと話したい。もっと心の距離を近づけたいというのが伝わるでしょう。つまり恋のサインが伝わるのです。だからこそ恋愛は万能の口実です。話しかける理由がないときの理由にしてみてください。話しかける口実なければ今日はまだ話していないと声をかけていいのです。朝毎日のタイミングを話しても気づきなさいます。恋愛が自信がないならなおさら今日はまだ話していないと声をかけてみましょう。一旦話しかければそこから話が始まります。話しかける口実なければ今日はまだ話していないと言って声をかけてみる。恋愛の神様に愛される30の方法。その8、好きな人の会話で何となったら堂々と天気の話をしていい。好きな人の会話で何となることがあります。そんな時は役立つ会話でございます。それは天気の話です。天気のネタなんて普通に進まない。面白くない人と思われる。楽しくて面白い話をしないといけない。そう思ったあなた、それはよくありません。会話に余計な力が入っています。好きな人の前ではつい会話に余計な力が入りやすい。楽しくて面白い話をしないといけないと意気込んでいるから変に緊張してしまいます。楽しくて面白い話を意識すると普通の会話ができなくなります。天気の話といえば人間関係の定番ネタですが、もちろん恋愛でも使えるネタです。天気は全ての人が関わっているテーマです。改正は誰にとっても、改正であり、彼は誰にとってもアメです。そのため、とりあえず天気の話を持ち出せば共通の話題として会話が成立します。平凡なネタですが、だからといって悪い印象を与えることはありません。普通の話を普通にすることで普通の話ができるしかないと思ってもらえるので、便利な正直な印象になります。もし、あなたの身近な方にインタップがいないなら、さらに会話内容に注目してみてください。普通に天気の話題を楽しんでいるはずです。天気の話をしているだけなのに、心なしく雰囲気が漂っているでしょう。しかも、そこから話が広がっているはずです。定番の会話ですが、だからこそ、いつでもどこでも誰でも有効です。会話に困ったら、堂々と天気の話を持ち出しましょう。普通のネタで多いに結構。もっと、ただの社会に普通を大切にしましょう。相手が好きな人であっても、ためらうことなく、堂々と天気のネタを持ち出して OK です。改正で美しい青空が広がっているなら、今日は天気が良くて気持ちいいね。青空が広がっているならと話します。雨が降っているなら、今日は雨だね。しばらく雨が続くみたいだよ。でも雨は雨に楽しいよねと申し出します。風も強いしなら、今日は風がすごいね。吹き飛ばされそう。目に飛んだりそうと話します。天気の小さな変化も良ければ、五感が研ぎ澄まされ、感性も豊かになります。普通の会話を大切にしましょう。普通の話が普通にできれば十分です。普通の話を始めれば、そこから話を終わります。会話に困ったら、堂々と天気のネタを持ち出す。恋愛の神様に愛される30の方法。その9、異性の知り合いと間違ったり、偶然は神様がセッティングした方がいい。間違われていると異性の知り合いになったり、会うことがあります。偶然です。嬉しい気持ちがあると突然なので気持ちの整理が追いつきません。こんなことやなんて少し気まずいな。そう思ってこそこそ見ようとする。これはもったいないことです。偶然は自分の力でできるものではありません。せっかくの機会ですから、ぜひ行きましょう。気づいてください。それは神様がセッティングした方がいいです。偶然ですが、意味があります。思い切って話しかけてみましょう。こんなことで偶然だね。少し雑談を交わした後、勢いのままお茶に誘ってみましょう。せっかくならお茶に戻ろうかな。偶然もチャンスに入るのです。意外な意外な発言も自然に聞こえます。思いもしないことで思いもしなかった人を誘うと思いもしないことが入るのでしょう。神様がセッティングした方がいいですが、きっとうまくいくに違いありません。それは運命に変わります。偶然だった人をお茶に誘ってみる。恋愛の神様に愛される30のこと。その10、無表情で近づくから見られる。笑顔で近づくから受け入れられる。近づくだけで嫌な顔をされる。近づくと後ずさりされることが多い。近づいても誰かに見られてしまう。もしそんな状況があれば、自分の表情で振り返ってみてほしいことがあります。無表情で相手に近づいていないでしょうか。普通の表情を誰なら近づいていないでしょうか。それはよくありません。無表情は何を考えているのかわからないため相手を不安にさせます。急に気配を加えてきそうな甘い雰囲気があります。そのため無表情で近づくと相手は危険や恐怖を感じ、反射的に後ずさりします。無表情を気持ち悪いと感じる人も少なくありません。あなたも無表情で近づいている人がいれば、とっさに後ずさりをするでしょう。なんだか怖い、気持ち悪い、何かされそうと感じて見たい気持ちになるはずです。あなたがそう感じるように相手もそう感じます。無表情な人は無情な人と対戦します。無表情で近づくは見られるのも当然なのです。相手に受け入れてもらいたいなら微笑みながら近づきましょう。僕を少し変えてニコニコ声だけで OK。話す前から笑顔で近づくのは自然と思うかもしれませんが、そんなことはありません。話す前からニコニコするのは別に変なことでもなければ自然なことでもありません。もちろん、多少の笑顔は言い過ぎですが、ニコニコ声なら近づくのは自然の範囲。むしろ人間関係では当たり前のような人と言っていいでしょう。笑顔は自然のコミュニケーションの一つです。言葉は足していなくてもあなたの声的です。楽しい話をしましょうというメッセージに相手に伝わります。笑顔がポジティブな印象になるため、相手は警戒心な小さくなり自然と受け入れてもらいます。笑顔になっていると優しくある方が雰囲気になるため、相手は好意的な印象になります。話す前から明るい雰囲気を出しておけば後で伝えることも見られることもあります。笑顔で近づくから受け入れられる。人に近づくときはニコニコしながら男になりましょう。初対面の人に対してだけでなく、慣れ親しんだ人に対しても同じです。見られることなく受け入れてもらえるはずです。たとえ親友であってもニコニコしながら近づきたい。笑顔で近づくから受け入れられるのです。人に近づくときは無表情ではなく笑顔になる。恋愛の神様に愛される30の方法。その11、話が中断しても落ち込まない。ちょっとタイミングが悪かっただけ。好きな人と会話中、話が中断してしまうことがあります。たまたま携帯電話になって話が中断することもあるでしょう。たまたま相手が急いでいることで話が中途半端に終わることもあるでしょう。話が中断すると何となく後味が悪くなりがちです。中途半端はすっきりしません。せっかく楽しく会話をしていたのに悩みがちです。もやもやした感じなどに少しストレスを感じます。話が中断すると恋愛の神様に話されているのではないかと相手が考えそうになります。そんなときうまく話ができなかったと落ち込まないでください。タイミングが悪かっただけです。それ以上、そういう意味ではありません。当然ですが、恋愛の神様に話しているわけでもありません。別に相手が悪いわけでもなければ、あなたが悪いわけでもありません。あなたも事情があって話を中断することがいいことになるでしょう。急に携帯電話になることもあれば、たまたま急いでいるタイミングのこともあるはずです。別に悪いものでもなく、日常生活の中ではよくなること。あなたがそうであるように相手もそうです。たまたまタイミングが悪くて話が中断してしまうこともあります。人生の理由はタイミングによって左右されることがあるように、恋の理由もタイミングによって左右されることがあります。中断した話は次にあることを楽しむと考えよう。好きな人の話がうまく中断しても手に落ち込まないことです。大げさに考えて落ち込むと恋愛の神様もがったりします。ちょっとタイミングが悪かっただけだよね。変に悪く考えずさっと気持ちを切り替えましょう。中断した話は次にあることを楽しむと考えましょう。話が中断しても落ち込まず気にしない。恋愛の神様に愛される30のこと。その時に付き合っている人はいるんですかと聞くことも勇気を鍛えるトレーニング。素敵な性であったら恋人がいるのか気になること。もしまだ交際相手がなくていいならチャンスがあります。相手の交際生活によって自分の考え方も変わります。気になるならきちんと聞いておく方がいいでしょう。ところが付き合っている人はいるんですかという人がなかなか言えない。だったら人との抵抗を感じます。デリケートな質問でビクビクしてしまいます。付き合っている人はいますという返事が入っているかもしれないので怖くてなかなか聞けないこともあるでしょう。特に相手が魅力的な人なら交際相手がいるに決まっていると考えがちです。もちろん初対面でいきなり聞くのは注意でしょう。デリケートな質問なので言いようを諦める必要がありますが、しかしならば聞くのは悪いことではありません。恥ずかしいからといって言ってからではなかなか恋愛は進展しません。気になるならストレートに聞いてみましょう。なかなか勇気がないなら勇気を鍛えるトレーニングと思えばいい。付き合っている人はいるんですかと聞くことも勇気を鍛えるトレーニングです。仮に付き合っている人はいるんですかと聞くことができないなら、たとえ交際に発展してもうまくいかないでしょう。勇気は交際前だけでなく交際中も必要になるからです。このチャンスを掴んだならやはりきちんと聞いておきましょう。勇気を出せる人が恋のチャンスを掴みます。 たとえ付き合っている人はいますという返事であってもいいのです。がっかりするかもしれませんが、勇気を出していた経験は残ります。少なくとも勇気を鍛えるトレーニングができました。人生を進展させることができました。気になっていたことが解消されれば、潔く諦めがつきつつと気持ちの切り替えができます。勇気を持って聞くことで相手の声に支えられる可能性もあります。返事に関わらず雑なのですが、きちんと聞いておくほうがいいのです。付き合っている人はいるんですかと勇気を出して聞いてみる。恋愛の神様に愛される30の方法、その13、恋愛がうまくいっていないと思うのは単なる錯覚。本当はうまくいっている。なかなか恋が伝わっていない。すれ違った場合で何も進展していない。もしかしたら心が離れているかもしれない。そう思ったとき気づいてほしいことがあります。恋愛がうまくいっていないと思うのは単なる錯覚です。うまくいっていないように見えたり勘違いしているにすぎません。改めて自分の恋愛と2人の関係を思い出してください。よく見ると本当はうまくいっています。うまく話ができなかったと思うのは気のせいです。うまく話ができないように見えるだけです。お互いの理解を深めることができています。恋が伝わっていないと思うのも気のせいです。恋が伝わっていないように見えるだけです。きちんと心の距離は近づいています。タイミングが合わせてチャンスがなかったと思うのも錯覚です。残念な結果に終わったように思えるだけ。あなたの中では良い恋自分の勘違いに気づいてください。変に勘違いするのは自分から恋愛のチャンスを捨てているのと同じです。恋愛がうまくいっていないと勝手に勘違いして悪く思い込むのはもったいないことです。ネガティブ障害されるとしてますます悪く勘違いしてしまいます。あまり勘違いしていると恋愛の神様もがっかりしてため息をつくでしょう。ネガティブな思い込みに気づいてください。恋愛がうまくいっていないと思うのは単なる錯覚です。本当はうまくいっているのです。恋愛がうまくいっていないのは錯覚に過ぎず本当はうまくいっていることに気づく。恋愛の神様に愛される30の方法、その14、恋愛体質と現れることを恐れな。あなたは恋愛体質だね。もう完璧な恋愛体質だね。あの人はすっかり恋愛体質だ。こうした時にはネガティブなニュアンスが込められています。人から言われることは嫌な感じで言われることが多い。周りが見なくなると恋愛に乗り込んでバカにしているような嫌な恋愛体質は恋愛をしていないと精神的に落ち着かない体質のことを言います。恋愛体質の人は常に恋愛を求めている状態です。恋愛体質イコール恋愛依存と考える人もいるようです。人から恋愛体質だと指摘されることがあれば自分はおかしい人間なのかなと不安になることがあるかもしれません。しかし恋愛体質の何がいけないのでしょう。どんな体質になろうと個人の自由です。恋愛体質はしっかり恋愛を楽しんでいる証拠です。恋愛に思い価値を置いて尊重している証拠です。好きな人のためにしていて愛や愛情を大切にしています。きちんとした価値観があり目指す方向が分かっているのは素晴らしいこと。常にときめきを感じていて目を開かせていて心が新しい状態です。365日恋愛のことばかり考えるのも悪くありません。勉強やスポーツに集中することが称賛されるが恋愛に集中することも称賛されているはずです。恋愛が好きな人にとって恋愛にした時間は祝福の時間になるでしょう。恋愛体質のせいで時々苦しむこともありますがそれも青春であり人生の素晴らしいステージです。たとえ悲しい結末が待っていたとしても恋愛体質の人はそれを学びと成長に変えることができます。恋愛体質と言われることを恥じることはありません。もちろん隠す必要もありません。何も悪いことはしていないのですが恥じる必要はなし。周りから冷たい目で見られても無視しましょう。冷やされたり笑われたりしたら恋愛は生きないです。と強く言い返せばいいのです。恋愛に人生の素晴らしい生き方。自分の価値なのですが周りに流されず貫きましょう。恋愛を生じない楽しんでいるのですが堂々とした態度でいることです。恋愛体質と言われることを恐れない。恋愛の神様に愛される30の方法、その15、傷つくことを恐れていい恋愛ができない。傷つくことを受け入れたらいい恋愛ができる。恋愛であるのが恐れるもの、それは心の傷です。恋愛で傷つくのが怖い。一つも傷つかないような恋愛がしたい。全て楽しいことで恋愛を熱くしたい。傷つかないような恋愛を求めていませんか。確かに傷つくのは苦しいことです。あまりショッキングなことがあると心の不安になることもあるでしょう。心が傷ついて嬉しい人はいません。傷つくことを恐れている人も多いのではないでしょうか。しかしここが大切気づくことをされているとどうなるでしょうか。積極的なアクションを起こせず消極的な姿勢になります。気軽に話していることができなくなります。好きな人と自由な会話もできなくなります。断られることを恐れ告白もできなくなるでしょう。たとえ交際が成立しても気づくことを恐れていると子供の態度も表情も全て控えめになります。自由な発言や積極的な行動ができなくなり恋愛が遠のいていくと弱虫になりどんどんメンタルの行動力も衰えます。本当に一つも気づかないようにしようとすると最終的に何も起きなくなるでしょう。気づくことをされていい恋愛ができないのです。恋愛に気づかすもの。気づくことを恐れているなら考え方を変えてください。恋愛に気づかすものと考えるのです。恋愛に考えることはありません。そもそもそういうものだと教えていることが大切です。恋愛上司の一つです。気づくことを受け入れると自然と勇気が出てくるようになります。恋愛に気づかすものと思うことで変にならなくなります。気軽に話しかけるようになります。自由な会話ができるようになります。勇気を持って告白できるようになります。くらでも自然しても前向きに気持ちを切り替え次の方に向かいます。笑うことも前は泣くこともありませんです。気づくことを受け入れると勇気が出るようになるため積極的なアクションを起こします。心の恨みが好き、そこから流れて前向きな行動ができるようになります。もし気づかなければラッキーだったということです。気づくことがあっても声も出ないようにと考えましょう。恋愛によって来た日は恋愛ができた勲章です。気づくことを受け入れたらいい恋愛ができるのです。恋愛で気づくことを避けるのではなく受け入れる。恋愛の神様に愛される30の方法、その16、恋愛は焦ったら待て。恋愛では焦らないことが大切です。思うように恋愛が進まないとだんだん落ち着かなくなってくるでしょう。言葉を奪い去った。気持ちがスムーズに伝わらない。なかなか恋のチャンスが来ない。思うように恋愛が進まないとだんだん焦りが強くなります。このままではいけない。早くなんとかしないといけない。不安や苛立ちを覚えることもあるでしょう。じいじに追い込まれているような感じが強くなると心に不安が生まれ精神的に不安定になるでしょう。もたもたしたり時間がかかったりすると恋愛がうまくいかなくなるような感じがします。神様が直していたように錯覚することもあるかもしれません。しかしどんな状況であっても焦ってはいけません。恋愛は焦ったら負けたらです。焦ると理性と自制心が失われ不自然な行動になります。視野が狭くなり周りが見えなくなります。余裕が失われバツバツ借金になります。相手の気持ちを無視した行動が増えます。客観性を見失い的外れな言動が増えてしまうのです。恋愛に焦りは禁物です。焦るとうまくいかなくなるような恋愛の法則です。恋愛はどんなことも焦らず常に冷静な行動を取りましょう。なかなか恋のチャンスが来なくても焦らずじっくり待つようにしましょう。気持ちがスムーズに伝わらなくても焦ってはいけません。なかなか恋のチャンスが来なくても焦らないこと。スムーズな恋愛になるだけではいけないルールはありません。恋のチャンスは待てる人のところにやってきます。これはタイミングも重要ですから待つべきときはきちんと待つことが大切です。きちんと待っていると相手のチャンスに恵まれるでしょう。気持ちは早く伝えるよりきちんと伝える方が大切です。余裕があればスピードがあってもいいですが無理に急ぐ必要はありません。時間がかかってもいいきちんと気持ちを伝えていく方が大切です。もし誤解をされたら丁寧に解きましょう。急いで解こうとするよりゆっくり解こうとする方がうまくいきます。時間をかけてアプローチした方が彼が結ばれた時話題になります。交際が始まっても焦らないことは大切です。交際はゴールではなく正しいスタートを考え引き続き余裕を大切にして進めていくようにしましょう。焦らず交際を進めていく方が確実に心の距離を縮めることができます。焦ったことは落ち着いて冷静になれと自分に言い聞かせるといいでしょう。息を整えた上で前向きな言葉を自分に言い聞かせればスムーズに冷静を取り戻せるでしょう。どんな状況になろうと焦ってはいけません。たとえ最悪の状況でも落ち着いた行動を行いましょう。焦らなければ必ず大丈夫とは限りませんが焦ると必ずダメになります。恋愛は焦ったら負けなのです。どんなに恋愛がうまくいかなくても焦らず冷静に行動する。恋愛の神様に愛される30の方法、その17、人は鉄板が好きな生き物、愛着を持ってもらえるのは長所より短所。愛着を持ってもらうにはどうすればいいのでしょうか。愛着を持ってもらうには長所が大切と思う人もいるかもしれません。長所はその人の全てだことです。一般的に長所には褒められることであり高い評価があります。かっこいいところであり美しいところもあります。魅力的な長所を愛にすれば相手は組み立てて愛着を持ってもらえるように思います。もちろん長所のおかげで愛着を持ってもらえることもあります。しかし現実はその限りではありません。長所には長所ゆえのメリットがあります。キラキラ輝いていますが明るくて少し眩しい。強くてかっこよくて楽しいですが少し近寄りがたい。人の素晴らしい長所を見るとかえって自分が素晴らしい感じられる。ならばあなたの長所に抵抗を感じ気にしない人もいるかもしれません。あなたの長所に楽しさや何もいるかもしれない。外見の印象はもてなすがルックスなどを見過ぎるとかえって近寄りにくくなるのと同じです。正しいから長所のあるせいで相手に抵抗を抱えることもあるのです。愛着を持ってもらえるのはどうなのか。長所ではありません。短所なのです。もともと人間は欠陥が好きな生き物です。世の中に完璧な人はいません。どんな人も何らかの欠点があります。そのため欠陥があると人間には人間らしさを感じてほっとします。何も欠点がない人は人間にならなくて近寄りがたいですが、欠点のある人には親近感が湧いて近づきたくなります。例えば、おちょこちょいに性格があって悩んでいるとします。自分はおちょこちょいになんか怖い感じでも相手は可愛い、癒されると思ってくれることがあります。おちょこちょいという欠陥があるだけで愛着に変わります。癖にコンプレックスを持っていたとします。自分では癖に苦手意識があっても相手から見ると別に何とも思いません。むしろ癖こそ単分であり魅力、個性として感じてもらえることがあります。単純も変わらず相手は好意的に認めてくれるのはよくあること。面白い、ユニーク、可愛いと思われることは珍しくありません。欠陥があるような人間らしい相手に受け入れてもらいやすくなり愛着になるのです。 短所があるから連絡がうまくいかない。そう思っていたら誤解です。短所は見方や受け止め方によって態度も変わります。短所があるからできないことはありません。むしろ短所こそ大事にしてください。短所はあなたのアイデンティティの一つだからです。アイデンティティは限りのない存在です。あなたの存在を証明するものであります。短所をなくすことはアイデンティティを失うことにつながります。短所をなくすにつれて普通になってしまい、新しい特徴がなくなってしまいます。愛着を持ってもらうのは長所より短所の方が有効。愛着は弱いことが劣っていることから湧いてくるもの。弱いことを劣っているという意味では短所が有効です。短所がたくさんなら愛着を持ってもらえるポイントもたくさんあるということです。あなたの短所やコンプレックスは裏を返せば全て愛着を持ってもらえるようになります。愛着を持ってもらうのは長所より短所の方が有効なのです。人は欠陥、出せないもの。短所に自信を持ちましょう。短所を大げさに考えているのは自分だけです。周りから見ればさほど短所と思われていない現実があります。恋愛では短所を大切にしてください。人は欠陥、出せないものです。愛着を持ってもらえるのは長所より短所なのです。愛着を持ってもらうためにきちんと短所を見せる。恋愛の神様に愛される30の方法、その18、信じることから疑うことなく心から信じること、中途半端な信じ方は信じていないと同じことになる。友人を信じる、先生を信じる、パートナーを信じる、信じることから大切な約束事があります。信じることから疑うことなく心から信じることということです。信じるとは行為を抑えるものであり、相手を形容するものです。相手を形容しているからこそ信じることができます。信用は人間関係でなくてはなりません。信じているからこそ大事な話ができたり、重要なことを確かにできます。ところが信じることにも関わらず、実際は中途半端になっている人が少なくありません。信じることにも関わらず、相手の発言を疑ったり、手に警戒したりです。半分だけ信じているではありません。中途半端な信じ方は信じていないと同じことになります。それは相手にとっても失礼です。なんだ、実は信じてくれていないのでと感じでしょう。言葉と行動の性に生じるため、信じると言っているにも関わらず、中途半端な信じ方になっていませんか。信じると言ったら疑うことなく心から信じることが大切です。もしまだ疑う気持ちがあるなら最初から信じると言わないことです。ほぼ全部の態度は余計なバグを招くようになります。信じているよという人でも本当に信じているか振り返ってみてください。信じているつもりになっているだけで、意外と中途半端な信じ方になっていることが少なくありません。信じると言ったら疑うことなく心から信じることが人間関係のままです。信じると言ったら中途半端ではなく心から信じる。恋愛の神様に愛される30の方法、その19、信頼の気持ちは心で思うだけでは足りない。きちんと言葉にして伝えよう。あなたは普段人から信じていますと思われることはあるでしょうか。思われることはあっても面と向かって言われることは意外と少ないのではないでしょうか。実際の人間関係では相手の言動がどれだけ自分が信頼されているのか確認することが多いでしょう。信じていますという人とはインパクトがあって恥ずかしいことでもあります。手紙やメールなど文字で言われることはあっても面と向かって信じていますと言われることはなかなかありません。告白することのような独特のデリカさがあります。心では信じているものを実際に言葉にして言う人は少ないのが現実です。中には人生で一度も言ったことがないという人もいるのではないでしょうか。しかし信頼は人間関係ではなくてはなりません。信頼は人間関係では欠かせないように信じていますという人も人間関係では欠かせないフレーズです。恋愛や家族をテーマにした恋愛や部下では信じていますというセリフが必ず登場します。パートナーに対して愛しているというセリフはもちろんのことを信じているよというセリフも登場します。心の中で持っているだけではなくきちんと言葉にして言っています。思っていることはきちんと言葉にして言わなければ相手に伝わりません。きちんと言葉にして言うことでしっかり相手に伝わります。関係を信頼している人がいるなら心で思うだけでなくきちんと言葉にして言うことです。普段から信頼している相手なら信じていますときちんと言いましょう。照れくさくても心から信じている相手ならきちんと言葉にして言うことが大切です。言葉にして言うと誤解なくきちんと相手に伝わります。信じてもらっているのなら期待に応えようと相手は思ってくれるでしょう。人間関係の信頼には公然公正の法則があります。相手に行為を抑えると相手の行為を返してくれるようになるという法則です。相手を信じていればあなたも信じてもらいます。相手が信じてもらえるとますます相手を信じたくなります。きちんと言葉にして信じていますというからますます信頼関係が深まっていくのです。恥ずかしいやましょうにとっては少し照れくさい気持ちになるかもしれませんが勇気を出してください。インパクトのある仕事ですが相手が本当に信頼できる人ならそれを言われることになります。相手を信頼しているなら信じていますと思うだけでなくきちんと声に出して伝える。恋愛の神様に愛される30の方法、その20、恋のために汗をかく人は今輝いている。恋のために汗をかいていますか。恋のために汗をかく人は余裕なくて必死な様子に思えるかもしれません。運動をして体を縮める。恋愛に出すために心理学の勉強をする。おしゃれを頑張る。わざわざ恋のために何だなんて無理しと笑う人もいるでしょう。必死になっている姿を追ってかっこ悪いと思う人もいるかもしれません。しかしそれは誤解です。恋のために汗をかくことは尊いことです。多くの人は恋をしたい気持ちになっても思うだけで終わりです。素敵な人と出会いたい、好きな人と結ばれたいといつ何もしません。妄想だけ膨らませてそれで満足します。何も行動しない人に比べれば恋のために汗をかくことは前向きな行動です。少なくともアクションなり恋になって進めています。なかなか結果は出なくても縁の行動につこのために汗をかくことを指定すると何も頑張りなくなります。具体的に何も行動しない人を誰が好きになるでしょうか。恋愛の神様から嫌われ、恋愛の乗り上げられます。恋愛欲も低下して好きな人と結ばれることもなくなります。このために汗をかいていると神様も応援してくれる。このために頑張ることを言いましょう。このために汗をかきましょう。嫌がらせながら苦しい表情で汗をかくのではなく、ニコニコ楽しみながら汗をかくことが大切です。おしゃれのために汗をかく。心理学の勉強を楽しんで汗をかく。次の相手を目指して運動で汗をかく。どれも素晴らしい自分になるです。恋愛という名のソースストーンです。どんどん恋愛体質になっていきます。このために汗をかいていると神様も応援してくれます。前向きなね、頑張っているね。きちんと行動までしていてよし。努力するなら感動して恋愛に恵みを与えてくれます。真摯的な本人恋愛の神様が驚くない、恋のために汗をかきましょう。恋のために汗をかくことは、苦しいことではなく、尊いことです。ダサいことではなく、かっこいいことです。モテたい、好きな人を振り回せたい、と願っていた方は全て美しい。汗をかくと、光に反射して気がします。恋のために汗をかく人は、今輝いているのです。恋のために汗をかく。恋愛の神様に愛される30の方法、その11、恋愛に成就した時には、祝福の時間ではない。恋愛に悩んでいることも祝福の時間。恋愛で幸せな時間はいつでしょうか。好きな人と結ばれた瞬間でしょうか。好きな人と話を楽しんでいる時間でしょうか。好きな人とデートしている時間でしょうか。もちろん、どれも素晴らしい時間であり、幸せな時間でしょう。多くの人は恋愛に成就した時に言われるのではないでしょうか。好きな人に恋に触れると嬉しい気持ちになって嫌になります。そうそうはになって、結ばれた瞬間は嫌わせないことの幸せを感じるでしょう。しかし、もっと日常にある基本的な時間も要していませんか。それは恋愛に悩んでいる時間です。恋愛に悩んでいる時間は、辛くて苦しい時間に思いますが、誤解です。実は、祝福の時間の一つです。恋愛上手に向けて悩みながら、頑張っている時は恋愛中の状態です。好きな人と結ばれるため、いろんな情報を考えます。寂しくて苦しいなり、なかなかうまくいかなくて嫌になったりします。好きな人と接しなかったり、気持ちが涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、涼しくなったり、あなたは今、恋愛上手に向けて悩んでいるかもしれません。その時間も苦難の時間と思うのではなく、祝福の時間と考えて受け入れてください。まだ恋愛が同時していなくてもいいのです。本当の恋愛に続きましょう。いい出会いがないかな、いい人が現れないかなと思っている時間も恋愛を楽しんでいる時間です。好きな人に近づきたいな、どうすればもっと親しくなるかなと悩んでいる時間も恋愛を楽しんでいる時間です。まだ恋愛は同時していませんが、きちんと恋愛を楽しんでいます。恋愛の楽しみはあなたが思っている以上に同感です。恋愛上手に向けて幸せに気づくが、日常がもっと言われたらなり、考えられなくなります。恋愛が同時した時には祝福の時間ではありません。恋愛に悩んでいることも祝福の時間であることに気づく。恋愛の神様に愛される30の方法、その12、素敵な出会いを信じない人は普通の出会いじゃない。素敵な出会いを信じる人は本当に素敵な出素敵な出会いを信じる人もいれば信じない人もいるでしょう。もちろん個人の考え方ですから自由です。素敵な出会いを信じなくても何の支障もありません。素敵な出会いを信じるだけで裏と諦めている人もいるでしょう。素敵な出会いは映画やドラマでの話と一周するのも自由です。夢を見るのはやめ、ひたすら現実的に生きるのも自由です。しかし、出会いの可能性を広げたいなら実は明確な答えが存在します。素敵な出会いをしたいならつまり素敵な出会いを信じることが大切です。素敵な出会いを信じない人はどうなるでしょうか。まず出会いに対して必要になります。どうせ行動するだけで無駄。素敵な出会いなんてやるわけがない。そもそも自分の好きになってくれる人なんているわけがない。素敵な出会いを信じない人は素敵な出会いを信じているため出会いに行動をしなくなります。実行してはない。ひたすら不意に、運と偶然に合わせた出会いも仕方なくなります。違いが現れるのは行動だけではありません。相手の違いができます。出会いを指定すると自然と表情が高くなります。器の熱になって触れるようになります。 ゴミより下から印象が強くなって、近寄りたい雰囲気が出てしまう。そして、いつの間にか衝動されます。素敵な出会いを信じない人は普通の出会いさえないのです。素敵な出会いを信じるでした。答えはただ一つ。素敵な出会いをしたいなら素敵な出会いを信じましょう。素敵な出会いを信じると、出会いに対してポジティブになるため行動したくなります。きっと人生を変えながらワクワクするようになります。素敵な出会いを肯定しているので心が踊り始め、テンションも高くなります。じっとしていられず、自分から出会いに行こうとします。自分から進んで出会いの方が素敵な出会いをしやすくなるのです。素敵な出会いを信じる信じないは個人の自由ですが、人生は一度しかありません。泣いても笑っても人生は一度限り。一度しかない人生なら素敵な出会いを信じていませんか。少なくとも未来に希望を持てない方は間違いありません。出会いに行ってトラブルで終わっても決してないこと。あなたの相性の悪い人がいなかったので世の中にはまだまだたくさんの人がいます。行動すれば必ず素敵な出会いがあるとは限りませんが、行動しなければ出会いもゼロです。チャンスをつかみに行きましょう。幸運を引き寄せる努力をしましょう。そして素敵な声を努力をしましょう。素敵な出会いを信じる人は本当に素敵な出会いがあるのです。素敵な出会いを信じる。恋愛の神様に愛される30の方法。その13、過去の恋愛にしがみつくと新しい恋愛の妨げになる。終わったことは潔く忘れよう。失恋をしてくる人は過去の恋愛です。過去を懐かしんで笑えた人の顔を思い出してしまう。笑えた人と過ごした楽しかった日を振り返ってしまう。笑えてからも時々過去の恋愛を振り返ることがあるかもしれません。もちろんたまに過去の恋愛を振り返るあなたの思いは何度振り返っても心地よい。幸せな日、どれ素敵な時間、楽しかった時は思い出されて心を癒してくれます。思い出した瞬間、頭の中で当時にタイムスリップして幸せな気持ちが蘇るでしょう。悲しいことや寂しい気持ちがあるなり、心の闇を吹き飛ばしてくれるでしょう。愛に燃えた日は自信につながっていることもあるはずです。しかし、過去の恋愛を振り返るのは良くても、しがみつくのは良くありません。過去の恋愛にしがみつくと、新しい恋愛の妨げになるからです。また、同じことが起こるのではないかという不安になるでしょう。ごたごたした終わりだったことを思い出し、自己嫌悪になるでしょう。思い出す気分が高くなると、未練も出てきます。不幸の気持ちが高まっていると、新しい恋愛に向かいたくなります。過去を思い出して懐かしいのはいいですが、自分の過去を思い出すと新しい恋愛の妨げになります。過去を引きずると新しい恋愛をするのが面倒くさくなる。心が引きずると新しい人生を切り開く力も弱くなってしまうのです。たとえ新しい恋愛が始まってきても、過去の恋愛が思い浮かぶと中途半端になるでしょう。最終的に自分は恋愛に向いていないというわけで、自分の慰めしかできなくなります。もう過去の恋愛にしがみつくのはやめましょう。しがみついたことで貴重な時間が過ぎるたび、どれだけ愛した人であっても別れてしまえば、ただの人。過去は過去であり、今は今です。たとえ友人に戻ったとしても、すでに彼は別々の人生を歩んでいます。今夜は我々はさっと気持ちを切り替えて前を向きましょう。自分と約束してください。過去の恋愛にしがみつかないと。以下、過去の恋愛が尊くないらしいものであっても、過去は過去です。大切なのは今です。過去の恋愛はしがみつくものではなく、踏み台にするもの。次に向かったのは島にして、さらに目を出しましょう。もう一度は踏み切りません。終わったことは潔く忘れ、次に向かいましょう。新しい恋愛がやってくるから、過去の恋愛を振り切るのではありません。過去の恋愛を振り切るから、新しい恋愛がやってくるのです。新しい恋愛を始めたら、まず過去の恋愛を振り切ることが大切です。過去の恋愛にしがみつくのはやめる。恋愛の神様に愛される30の方法、その14、今夜まくりから理由を探すのではない。今夜まくりから理由を探すのだ。今夜まくりから理由を探していませんか。自分はルックスが悪いから恋愛対象としてみてくれないけど、私は話しないから今夜まくりから決まっている。相手はモテる人だから告白しても断られるに違いない。こうしたフレーズがあれば要注意です。どうせ何々だろう、何々に決まっている、何々に違いないというフレーズは悪い方に決めつけることです。理由を探す能力があるのはいいですが、探す最初はよくありません。今夜まくりから理由を探しできないと、この子に恋を制限している状態です。勝手に恋の可能性を制限して恋愛成就を諦めるのはもったいないこと。今夜まくりから理由を探していれば、だんだん暗い気持ちになり、心になってしまうのも当然です。人には数字効力がありますが、恋愛のことに使っていると元気や勇気まで失ってしまいます。恋愛の神様もがっかりするでしょう。今夜まくりから理由ではなく、今夜まくりから理由を探す。考え方を聞いてみましょう。今夜まくりから理由を探すのではありません。ネガティブな理由を探すなら、ポジティブな理由を探しましょう。楽しい会話を増やせば、もっと仲良くなるに違いない。たくさん笑顔を見せたら、きっと踏み込んでもらえるだろう。勇気を出して気持ちを伝えたら、意外と悪いかもしれない。今夜まくり理由を探せば、心が強くなり勇気が出てきます。自然とワクワクした気持ちのために行動したくなってくるでしょう。今夜まくり理由は必ず見つかる。今夜まくり理由が見つかないと思っているなら勘違いです。今まで今夜まくりから理由を探すことができていたら、今夜まくり理由を探せるはずです。理由が見つからないのではなく、見つけようとしないだけです。自然と考え方を変えれば必ず見つかります。ポジティブに考えれば、一つ変えれば今夜まくり理由が見つかるはずです。もっとポジティブに考えれば、いつも見つかって自分でも驚くはずです。どうせ考えるなら、今夜まくりから理由ではなく、今夜まくり理由を探しましょう。うまくいく理由が見つかれば、見つかることを心に気づき、今夜勇気が出てくるのです。今夜まくりから理由を探すのではなく、今夜まくり理由を探す。恋愛の神様に愛される30の方法、その15、恋愛好きになっても恋愛依存にはならない。理性と自制心があってこそ健全な恋愛が実現する。あなたは恋愛が好きですか？恋愛をしたい。恋愛に興味がある。いつも恋愛をしていたい。良いものを求めて積極的に行動している人もいるでしょう。恋愛に興味があって広がる心に恋愛の勉強をしている人もいるでしょう。恋愛そのものが好きというのも悪いわけではありません。恋愛は生活を華やかにする力があります。喜びと幸せが増え生活の最後と目となります。日常の全てが明るく輝いて見えるようになります。恋愛は小成長させる力もあります。小好きになることで心が大きくなったり精神力を鍛えたりできます。自然と考え方が前向きになったり行動力が上がったりします。恋愛を通して思い悩んでいるうちに新しい自分を発見することもあります。勇気と行動力が湧いてメンタルが鍛えることもあります。恋愛で見つけた力は普通の人使いでも満たされるでしょう。恋愛には生理的なこともあります。恋をしているところの向きも良くなるので、彼の気が良くなったり、神に気が出たりすることも確認されています。恋愛にはポジティブな作用がたくさん詰まっています。恋愛が好きでたまらない。そんな人も多いのではないでしょうか。しかし、恋愛が好きなのはいいですが、恋愛依存には注意しましょう。恋愛好きと恋愛依存は見ていなさが違います。恋愛好きは普通に好きな人がいたり、恋愛に興味があったりする状態です。視野が少し狭くなることはありますが、人生を踏み外したり、自分を失ったりすることはありません。異性や恋愛に心がしゃれ、興奮することはあっても、あくまで健全な範囲を保っています。一方、恋愛依存となると、事情が変わります。恋愛依存はアルコール依存症、ギャンブル依存症のように生活や健康を害することの重要な状態です。恋愛の執着心が強く、恋愛をしない生活に支障が出るような状態です。常に恋愛をしていなくてはいけない。常にパートナーがいなければいけない。恋愛が生活の中心に立つ人生の全てになっていて、恐怖観念に囚われている状態になっています。恋愛依存になると、異性と自制心が失われ、事故や借金など大きなトラブルを招きかねません。恋愛を知ると、誰でもある程度は異性や恋愛に没頭すぎて自分を失わないことです。恋愛もエスカレートすると人生を狂わせる側面があります。最初は普通の恋愛好きであってもエスカレートすると恋愛依存に発展することがあるため注意が必要です。恋愛好きになるのはいいですが、恋愛依存には落ちないように注意してください。理性と自制心があってこそ健全な恋愛が実現します。恋愛好きになっても恋愛依存にはならないようにする。恋愛の神様に愛される30の方法、その16、告白まで、デートまで、失恋まで。人間は慣れる生き物です。その時は恥ずかしかったり、落ち込んだりしても何度か繰り返していくうちに慣れていきます。最初はたどたどしかったことが慣れるにつれてスムーズにできるようになります。ダメージも強くなり、心が強くなります。時々何度やっても慣れないという弱みを聞きますが、それは大げさです。慣れていないように思えても初めての時に比べれば、いくら慣れているはずです。人間は慣れる生き物ですが、嫌でも慣れます。慣れないことは一つもないと言っても過言ではありません。告白まで。告白が恥ずかしい。告白の仕方によって心理的な抵抗を感じますが、結局のところ告白は慣れです。告白が恥ずかしくてたまらない人は、一回も告白をしたことがない人がほとんどない人です。告白する経験をしたことがなければ恥ずかしいのも当然です。一回でもいいので告白を経験してみてください。もちろん最後ではなく通話です。最初の一回では心臓が止まりそうなことが恥ずかしいでしょう。しかし、中心があるからといって命に危険は及びません。一回告白の経験があれば、二回目からは少し慣れます。三回目はもっと慣れます。もちろん完全に恥ずかしさを手にするのは難しいですが、少しずつ慣れていくのは間違いありません。こういう感じで気持ちを抑えられるように、告白とはどういうものなのか分かってきて冷静になるのです。デートまで。これはデートについても同じです。デートまでです。デートを一度も経験したことがなければ、デートの仕方が分からなくて当然です。デートを難しく考えすぎています。デートは何か。デートは男女が前もって時間や場所を決めてやることを思います。二人や時間と機会を決めて一緒に楽しんだということ。デートの定番コースを調べておけば少々ぎこちない空間があるかもしれませんが、大失敗することはないでしょう。迷ったら食事から始めればいいのです。食事をしながら話を楽しめばあっという間に時間が過ぎるでしょう。何度かデートも繰り返しているとこういうものがというようになります。デートの回数を重ねていくにつれて自然になります。緊張も増えて普通になっています。デートまでに過ぎないのです。失恋まで。初めて失恋をしたときは心臓などを落ち込みます。滝のように涙を流します。ここは別所の恋の波に停電したようなものになります。立ち上がらないことの分間と脱力感に襲われ起き上がるのも動揺します。交際中の出来事を思い出して自己嫌悪に陥っては快感的になるでしょう。しかし、失恋で落ち込んでいても、いずれ立ち直ります。時間は心の傷を癒すと光栄です。再び、誰かと結ばれ、失恋を経験することになっても、一回目の失恋が来ないでしょう。一回目の失恋で心に体勢がつき、強くなったのです。 国産のデートの視点も大人になるための道理論。国産のデートの視点も大です。難しく考えないでください。なんだ、慣れればいいだけなんだね、と軽く考えましょう。悪いことではなく、いいことです。大人になった証拠です。しっかり人生を楽しんでいる証拠でもあります。国産のデートの視点も早く経験して慣れてしまうことです。失敗しても命まで耐えることはないのですから安心してください。慣れてしまえば精神的にも人間的にも強くなります。国産のデートの視点も大人になるための道理論です。国産のデートの視点も早く経験して慣れてしまう。恋愛の神様に愛される30の方法。その17。恋愛中のあなたは恋愛小説を書いています最中。あなたは今小説を書いています。何の小説なのか。恋愛小説です。恋愛小説なんて書いていない。一枚も原稿を書いていない。そう思うかもしれませんが、誤解です。意識をしていないだけで実は恋愛小説を書いています。現実で恋愛をしているということは恋愛小説を書いているのと同じです。原稿は必要ありません。小説費を送っているだけで恋愛小説を書いていることになります。あなたの恋愛事情は全て恋愛小説の原稿。恋愛小説の進行はあなたです。あなたの恋愛事情は全て恋愛小説の原稿です。登場人物も起こる出来事も全てユニークであり特別です。もどかしい時間があります。なかなかうまくいかない日があります。悔しい時間があります。嬉しくてまず笑顔が止まらない時があります。涙を流してバンバン泣くこともあります。お互いの筋合いが生まれて喧嘩することもあります。恋愛が成就して交際に発展することもあれば、恋愛につまずいて失恋することもあります。失恋してもあることがきっかけで不倫になることもあるでしょう。これを恋愛小説と言わずして何と言うのでしょう。恋心を持った時間を過ごしているなら恋愛小説を書いているのと同じです。うまくいかない関係なくベストを尽くすことが大切。あなたは今恋愛をしながら人生を形作っています。そして恋愛小説に登場するまでは全てイベントです。だから涙を流す日もあっていい。なかなかうまくいかない日もあっていい。恋愛をした結果失恋することもあっていい。ライバルがいてもいい。ライバルがいればますます恋愛小説らしくなります。どんな出来事も恋愛小説らしいイベントです。願わくば後悔のない恋愛をするようにしましょう。幸せになるためには正直になることが大切です。自分に正直になるなら恋心も正直になっておかなければいけません。うまくいくいかないに関係なく最善を尽くしましょう。できる限りのことをすれば結果に関わらず結果に納得できます。自分に期待しながら恋をしよう。どんな恋愛小説ができるか自分に期待しながら恋をしましょう。トラブルが起こってもトラブルではなくイベントというような方が前向きに取り組みます。恋愛小説を書いているつもりでたっぷり現実の恋愛を楽しんでいきましょう。苦しい恋愛ではありません。楽しい恋愛です。うまくいかない恋愛ではありません。これがうまくいく恋愛です。これがうまくいかない理由ではなくうまくいく理由を探しましょう。しばらく経ってからあなたが見ました恋愛小説を見返した時きっと感動できるはずです。いい時間だった。貴重な体験ができた。素晴らしい青春だったと。そして素晴らしい恋愛小説が完成するのです。恋愛中のあなたは恋愛小説を書いている最中。あなたが見た恋愛小説はいつ誰かに紹介できるようになってくるでしょう。必死で来た日はどれも素晴らしい青春です。天然恋愛をした人とは必ず素晴らしい人生になります。こんな恋愛をしたことがあるよ。燃えるような恋をしたことがあるよ。あなたが恋愛小説を聞いた相手はいい話ですね。と感動したりすごい展開ですね。と驚いてくれたりするでしょう。恋愛小説を書いているつもりで恋愛をしてください。あなたの恋愛はきっと素晴らしい恋愛小説になるでしょう。恋愛中のあなたは恋愛小説を書いている最中なのです。恋愛小説を書いているつもりで現実の恋愛を楽しんでいく。恋愛の神様に愛される30の方法。その18。応援の言葉は記憶に残り。応援してくれる人は忘れない人になる。ショックな言葉は記憶に残ります。ショックな言葉は具体的心に突き刺さりストレスや快感があるため長く残り続けます。子供の頃に言われたショックな言葉は大人になってからも覚えているものです。幼い頃親や先生に言われたショックな言葉は今でも覚えているでしょう。では記憶に残るのはショックな言葉だけかというとそうではありません。応援の言葉も記憶に残るのです。あなたの人生を振り返ってみてください。応援された言葉はショックな言葉と同じくらいよく覚えているのではないでしょうか。頑張るよという親からの応援の一言。大丈夫だよ。絶対うまくいくよという親友からの一言。間違いなく将来あなたは大物になるという親からの一言。時間があった今でも記憶に残っているはずです。あなたが必ず時間があって大人になってからも覚えているものです。応援の言葉も具体的心に突き刺さるからです。自分を応援してくれることは相手になりたくて嬉しくて具体的心に突き刺さります。落ち込んでいることが弱っているときは希望の光を求めているのでちょっとした応援の言葉でも印象が変わります。覚えようとしなくても覚えたくなる。自分を応援することは根拠がなくても信じたい気持ちがどうするためますます記憶に深く残るのです。応援の言葉をかけるようになろう。相手の記憶に残りたいなら応援することをかけるようになることです。応援の言葉は何でも構いません。絶対うまくいくよ。うまくいくように祈っていますね。あなたは絶対うまくいく。いつもの調子でいけば成功するよ。応援の言葉は何でも人の方が効果的です。あなたはうまくいく人よりあなたは絶対うまくいくと言った方が心に突き刺さります。未来を見られるような雰囲気になるでしょう。根拠はなくてもいいのです。応援の言葉は根拠がなくても許されます。励ましの言葉は嬉しいことなので根拠がなくても受け入れてもらいます。もし根拠を聞かれたらそういう未来が見えたらと言えばいいのです。ますます占いのような雰囲気が出てくるでしょう。応援の言葉をいつでもいよいよ前もって準備しておくのもいいでしょう。そこまでするなんて大げさと思うかもしれませんが、よく考えてみてください。ある人の一言であなたが救われたように、あなたの一言が誰かを救うこともあります。あなたの一言が誰かの人生を救うかもしれないのですが、それだけの価値はあります。だから一言が何年も何十年も相手の心に残るのです。こういうこと素晴らしい言葉のプレゼントはありません。チャンスする人ではなく応援する人になりましょう。応援してくれる人は忘れない人になるのです。日頃からたくさんの応援の言葉をかけて相手の記憶に残る人になる。恋愛の神様に愛される30の方法、その19、恋愛はこじれたことこそ、そうなんだ。特に恋愛ではこじれることがあります。誤解や失礼で喧嘩をしてしまった。つい感情をぶつけてしまい、怒りにさせてしまった。想定外のトラブルが起こって、変な雰囲気になった。万年ができて、だんだん2人の関係に不安が生じてきた。原因は様々ですが、一旦恋愛がこじれると、なかなか解決が難しい。最初は小さなケースでも、だんだん大きく広がります。じわじわ気持ちが冷めていき、2人の心の距離が離れていくのは心苦しいでしょう。しかし、恋愛がこじれて、そのまま終わりにするのはよくありません。恋愛はこじれたことこそ、そうなんだです。本人に成長がないかに、私失敗は何度も繰り返されます。こじれてしまったのは仕方ありません。関係がこじれたとしても解決する方法数ではあなた次第です。恋愛がこじれても気持ちが冷めてしまっても諦めてはいけません。すぐなされても温め直しが失うように、恋愛がされても温め直しが無用に戻します。どんなに恋愛がこじれても深い内容と誠実な要素や以前と同じ関係に戻すことは可能なのです。誤解があれば解きましょう。焦って強引に誤解を解こうとすると誤解が誤解を招き、かえって誤解が悪化します。慎重に言葉を選んで丁寧に誤解を解こうが確実です。自分が悪いならきちんと謝りましょう。異常なのはよくありません。見えなくないは捨てて素直に謝ればきっと相手の心を開いてくれます。相手の態度が悪くて深いなら丁寧に改善を願いしましょう。直しなさいと命令口で言うと簡単なものまで受け入れてもらいにくくなります。真ん中にしてもらえると嬉しいという優しい方の方が受け入れてもらいます。こじれた原因を探りましょう。原因が見つかれば誠実に向き合ってください。誤解があれば時、自分が悪いならやめて直してほしいところがあるなら直しましょう。恋愛関係がこじれた時、上手になってどうにでもないと思うかもしれませんが、よくありません。簡単に諦めれば悪い癖。諦め癖などと同じ失敗は何度も繰り返されます。他の人と交際になっても同じ過ちを繰り返すでしょう。恋愛が起こった時は最後の関係を深める関係になります。必ず解決策があると考えること。強い意志を持ってきちんと困難を乗り越えましょう。こじれた恋愛に間違えれば自分にとっても人間的成長を促すチャンスになります。恋愛はこじれたことこそ、そうなんだと思って誠実に立ち向かう。恋愛の神様に愛される30の方法、その30、恋愛の神様があなたの心に書かれた。次はきっとうまくいく。今、優しい風が吹きました。どこからともなく風が吹くのを感じましたか。なぜか風に習って心も心から体が鳴り始めました。そして心が元気になって不思議と勇気が湧いてきました。気づきましたか。気のせいではありません。今あなたの空で恋愛の神様が心に書かれたのです。恋愛の神様は恋愛成就を願わなたに心を動かされました。恋愛の神様は感動して応援したくない真摯的な力を与えてくれようとしています。あなたに共感を覚えてニコニコしています。だから勇気を出してください。大きく息を吸って顔を上げましょう。きちんと前を向き一歩踏み出しましょう。恋愛の神様が心に出した瞬間を逃さないこと。せっかく恋愛の神様が心に出るのですが、その期待に応えましょう。勇気がなければできる範囲でいいので行動しましょう。普段はうまくいかなくても意外な力を満たしているならきっとうまくいくでしょう。なんて考えたことなんでしょう。なんて真摯的なことなんでしょう。恋愛の神様が心に出ているのですが、次はあなたが頑張る番です。ほら、気づいてください。また恋愛の神様が心に出ました。目は見ませんが、あなたの空で恋愛の神様がニコニコしながら微笑んでいます。次はきっとうまくいきます。恋愛の神様を信じて一歩踏み出す。恋愛の神様に愛される30の方法、まとめ。その1、一人で行動して恋愛の神様と仲良くなる。その2、自然な流れや偶然を期待するのはやめる。その3、恋に出して告白するのが恥ずかしいときは心の中で告白する。その4、恋愛の自己啓発の一つであることに気づく。その5、バレなくても恋を楽しむ。その6、モテたい気持ちをモチベーションにして行動する。その7、話しかける気になれば今日はあなたが知らないと言って声をかけてみる。その8、会話が困ったら堂々と天気の目を持ち出す。その9、偶然だった人をお茶に誘ってみる。その10、 人に近づくときは無表情ではなく笑顔になる。その10時、話が中断してもひとまず気にしない。その12、勇気を持って行くことで相手の声が遮る可能性もあります。その13、恋愛がうまくいっていないのは錯覚にすぎず本当はうまくいっていることに気づく。その14、恋愛体質と言われることを恐れない。その15、恋愛で気づくことを避けるのではなく受け入れる。その16、どんな恋愛がうまくいかなくても焦らず冷静に行動する。その17、相手と持ってもらうためにきちんと感情を見せる。その18、信じると決めたら中途半端ではなく心から信じる。その19、相手を信頼しているなら信じていますと思うだけでなくきちんと声に出して伝える。その20、恋のために汗をかく。その21、恋愛に悩んでいるときも自分の時間であることに気づく。その22、素敵な出会いを信じる。その23、過去の恋愛にしがみつくのはやめる。その24、恋がうまくいかない理由を探すのではなく恋がうまくいく理由を探す。その15、恋愛好きになっても恋愛依存にならないようにする。その16、国際のデートの視点も早く経験して慣れてしまう。その17、恋愛小説を書いているつもりで現実の恋愛を楽しんでいく。その18、日頃からたくさんの言葉をかけて相手の記憶に残る人になる。その19、恋愛探偵はこじれたとこそ少年だと思って誠実に立ち向かう。その30、恋愛の神様を信じて一歩を踏み出す。